皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の21日土曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。で今週のお知らせ2つあるんですが、まず1つ目ですね、僕日本に5月に帰って九州の方でダンス留学の説明会を行います。で九州3カ所で行うんですが、5月13日日曜日が沖縄で、5月17日木曜日が宮崎で、5月20日日曜日が福岡というふうになっています。で、おかげさまで、たくさんの申し込みをいただいています。ありがとうございます。で、説明会で何か聞きたいことありますかというふうにお申し込みの時にコメントをいただいてるんですが、やっぱりダントツに気になるのは、留学費用だということなので、まあ、実際どれぐらいお金がかかって、でただいくらというだけではなくて、何にどれぐらいかかるのかというですね、詳しい内容もお話ししようと思っています。でその説明会では留学費用のこともお話ししますが、あと加えてお問い合わせが多かったのが留学中のアルバイトですね。アメリカ留学中に働くことができますかというお問い合わせも多かったので、説明会ではその留学中に働くことですね、アルバイトについてもお話ししていこうと思っています。説明会の詳しい内容なんですが、ホームページの方からご覧いただけます。でインターネットで検索する場合であれば、5月ダンス留学説明会沖縄というふうに検索していただければ、リビングアメリカの沖縄の説明会のページが出てきます。で同じように5月ダンス留学説明会宮崎福岡というふうに検索していただければ、それぞれの説明会のページが出てきますので、詳しい内容はそちらの方からご覧になってください。はい、でもう一つですね、お知らせなんですが、毎年リビングアメリカでは夏にロサンゼルスでサマーキャンプを開催しているんですが、今年も開催します。でプログラムは2つありまして、中学生のサマーキャンプと高校生以上のサマーキャンプ、この2つのプログラムがあります。で若干内容が違うんですが、中学生の方は7月26日に日本を出発して8月の9日に日本に帰ってくる2週間のプログラムですね。で高校生以上の方は7月26日日本を出発、これは一緒なんですが、8月16日に日本に戻る3週間のプログラムで、中学生に比べると1週間、長くなってます。で通えるスタジオも、ちょっと違いまして、中学生のサマーキャンプの方はミレニアムとムーブメント、この2つのスタジオでレッスンを受けることができます。で高校生以上のサマーキャンプはミレニアム、ムーブメント、デビー、この3つのスタジオで、レッスンを受けるプログラムになっています。あと現地サポートが含まれているんですが、これも中学生の方がちょっとサポートが、多く入っているというか、中学生なので、スタッフが日本から一緒に、飛行機に乗って同行します。でアメリカの入国審査をサポートして、で、空港にお迎えが来て滞在先にチェックインをします。でそれから、ダンススタジオ同行サポートというのがあるんですが、それはですね、日本人スタッフが一緒に滞在先からダンススタジオを回って、こういうふうに乗るんだよと、ここで降りてねと、ここまで歩くんだよ、ここがバス停だからねというふうに、移動方法の説明をします。でスタジオに着いたら、登録ですね、レッスンの登録をして、レッスンの受け方の説明をして、あとプログラムに含まれているチケットの確認をして、当日はレッスンを受けずに解散ですね。で翌日からレッスンを受けるプログラムになっているんですが、まあ、日本人スタッフが同行しますので、そのサポートは1回だけなんですが、まあ、日本語で確認ができますし、翌日からは移動の心配がなく、レッスンに集中できるプログラムとなっています。で帰りですね、空港まで送迎して、飛行機に乗ってプログラムおしまいというのが中学生のサマーキャンプです。で高校生以上はほとんど一緒なんですが、その日本からの、同行がありません。それぞれ、各自でロサンゼルスに来てもらって、空港でロサンゼルス空港で集合っていう感じですね。でスタッフがお迎えして、あとは全部一緒です。スタジオの同行サポートをして、プログラムが終われば帰国の際に空港までお送りするというプログラムになってます。 で中学生の方ですね、あと一つだけもう一つサポートが入ってまして、ロサンゼルス生活サポートというものが含まれています。でこれはですね、到着初日にロサンゼルスの生活で知っておくべきこと、気をつけておくべきこと、などを説明します。であとですね、緊急時にも対応ができるようになっていて、病院のご案内だったり実際に病院に同行して、連れてったりというような、まあ、緊急時にも対応できるサポートになっています。で中学生の方はこのサポートが含まれていて、高校生の方は含まれていないと。でただ高校生以上の方でも、このサポートが欲しいというのであれば、まあ、追加で、サポートをプログラムに組み込むこともできるようになっています。で中学生のサマーキャンプ、高校生以上のサマーキャンプ、両方とも5月1日までにお申し込みをいただいた場合は早割キャンペーンというものをやっていまして、プログラム費用から5000円割引とさせていただいています。でサマーキャンプの詳しい内容なんですが、ダンサマーキャンプ中学生リビングアメリカ2018と入れていただけると、中学生のプログラムが出てきますし、ダンスサマーキャンプ高校生以上リビングアメリカ2018と検索していただければ高校生以上のプログラムが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、ちょっと駆け足で、告知をさせていただきましたが、今週のお知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、まあ、なんて言うんですかね、僕もうアメリカに住んで、25年になるんですかね。高校卒業まで日本にいたんです。なので18まで日本にいて、高校卒業してアメリカに来て、もうずっといるので、そうですね、18年日本、25年アメリカというので、もう完全にこっちの生活が基盤で、考え方もですねだいぶアメリカナイズされてるんじゃないのかなというふうに思うんですが、最近ですねめっきり ID を見せる機会がなくなったなというふうに思ったんですね。で、まあ、ID というのは、まあ、身分証明書のことですね。まあ、パスポートであったり運転免許証であったりと、まあ、ほとんどの場合は運転免許証を見せるんですが、まあ、若い頃ですね、で特にアジア人だとある程度年齢がいっても若く見られるので、それこそスーパーマーケットとかコンビニとかでお酒を買うときに、アメリカは21歳以下には売れないので、ちゃんと年齢確認するんですね。 ID 見せてくれっていうふうに言われて、で ID を出して、で21以上であれば売ってくれると、で、まあ、お酒を買って飲んでたと。で今はですね、まあそんなにお酒を買うこともないんですが、まあ例えばコンビニとかでお酒を買ってももう ID を聞かれることはなく、であとレストランも一緒ですね。レストランに行ってお酒を飲みたいとオーダーしたら、若いとですねウェイターウェイトレスさんに ID 見せてくれっていうふうに言われて、まあパスポートなり運転免許証なりを見せるんですが、で確認が取れたらお酒を持ってきてくれるというですね、その若い頃は自分が実際若かったので非常に面倒だったんですね。いちいち ID なんか聞いてくるんじゃないよっていうふうに思ってたんですが、まあある程度年を取ってハッと気づいて、まあ、ID を全然聞かれないと思うと、まあね、ないものねだりなんですが、たまにはなんか年齢確認されたいなって思うようになってきたんですね。まあ、聞かれるってことはそれだけ若く見えるってことじゃないですか。であともう一つよく聞かれてたのがクラブですね。まあ、ディスコというかクラブに行くときに ID を聞かれると。でクラブはですね、まあ、クラブにもよるんですが、そもそも入れません、21歳以下は。なので中に入ってお酒を頼むときだけ、ID を聞かれる、身分証明書を聞かれるっていうことではなくて、入り口で ID 見せて、パスポートですね、まあ、運転免許証を見せて、21歳以下だとまず入れてくれないです。で、まあ、理由はもうその中に入ったらお酒を飲むんでしょと、うちはお酒を提供する場所だから、もう21歳以下は入れませんということで、僕がすごい若かった頃に一箇所だけあったんです、18歳以上入れるところが。で21歳フロアがあって、そっちのフロアには入れないんです、お酒が置いてあるから。でなんかみんなでワイワイ踊るところは公共フロアというか、そこは18歳以上でも行けるんですけど、一箇所だけあったんですが、多分今は もうないんじゃないですかね。どこのクラブももう絶対21歳以上かなですかね。まああと同じ理由でバーもそうですね。レストランだったら食事が目的なので、中に入ってお酒を頼むときに ID を聞かれますが、バーだったらそもそもお酒を飲みに行くところなので、まあ、入り口で ID 聞かれて21歳以下だとダメだよと、言われる、そういう面倒くさかさがですね全くないんですが、まあ、ないなりにちょっと寂しいなというのをふと思いましたね。何のこっちゃですね、何の近況だみたいな感じですけど、あと今ちょっと話してて思い出したんですが、ロサンゼルスはですね、治安の面から夜2時以降はお酒が買えないんですね。でそもそもロサンゼルスは自販機がないので、自動販売機がないので、自販機でお酒を買うっていうことはないです。なので必ずスーパーとか、コンビニとかでお酒を買わなきゃいけないんですが、夜2時を超えると法律でお酒が売れないので、あの治安悪化を防ぐためですね。なので、お酒は2時以降買えないと。で同様にお酒を2時以降売れないので、売る方もそのコンビニとかスーパーマーケットだけではなくてバーも2時以降お酒を出せないんですね。だ例えば24時間日本で飲めるバーがあったりだとか、朝5時までやってます居酒屋でとかいうのはロサンゼルスはありません。だ、まあ、夜遅くやってるレストランはあるんですが、お酒はもう2時以降は一切出ないですし、例えばバーであればお酒を売る場所なので2時には必ずクローズするということで、まあ、ID があっても関係なくお酒が買えなくなるんですが、まあ、ちょっと今話してて、ふと思い出したので、それもお話ししてみました。はい、僕の近況は以上となります。で気温ですね、ちょっともう本当に暖かくなってきています。ロサンゼルス最高気温が29度、あるんですが、最低気温が9度というですね、ものすごい気温差ですね。で29度あったのは1日2日ぐらいですかね、だいたい24、5度ぐらいですかね。で、まあ、朝夕はちょっと寒いというので、まだちょっとは何ですかね、上着が必要な感じです。でニューヨークも、ニューヨークなりに暖かくなってきてます。最高気温が23度で最低気温が4度で、こちらもちょっと気温差が激しいですね。でもハワイは毎回言う必要がないんじゃないかっていうぐらいずっと一緒ですが、最高気温が27度で最低気温でも22度あるというですね、本当に、過ごしやすい気温になっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはダンス留学生の小野沢さんのインタビューになります。で、小野沢さんですね、今年の春のダンスキャンプに、参加していました。でその小野沢さんのインタビューをお送りしたいと思うんですが、その春のサマー、あ、春のごめんなさい、春のダンスキャンプですね。春のダンスキャンプは、ロサンゼルスで12日間のプログラムで、ミレニアム、デビー、ムーブメント3つのスタジオでレッスンを受けるプログラムでした。で小野沢さんには、留学を決めた動機ですね、なんで留学しようと思ったかと、あと日本でどれぐらいダンス歴があったかという小野沢さんのことから、アメリカ入国審査についてですね、英語はどうだったかと、どういうふうな対応されたかということから、ダンススタジオ、ダンスレッスンについて、それから滞在先について、そしてロサンゼルスの治安についてなどなどですね、本当にいろいろ盛りだくさんで、お話を聞いてきました。本当にとっても参考になる内容になっていますので、早速聞いてみてください。はい、それでは今日は、ダンスキャンプでロサンゼルスにいらっしゃっている小野沢さんにインタビューしていきたいと思います。小野沢さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
で早速なんですが、今回その小野沢さんが、ダンス留学をしてみようと思ったきっかけって何ですか？
このリビングアメリカ その留学 その情報っていうのは母から聞いたんですけど、最初はちょっと海外でレッスン受けるのってすごい抵抗があったんですけど、でもやっぱり自分が将来ダンサーになりたいっていう夢があって、でもここでちょっと頑張って将来の夢に近づけたいなと思ってこの留学に参加しました。
じゃあやっぱり一回出みて本場のレッスンを受けてみたいみたいな。
はい、はい、
その留学
してみようって思って例えばこう調べ始めたりとかはお母さんと一緒にやったんですか。
はい、
ここ見たりとか。
はい、自分調べるのが苦手でそれでなんか代わりに調べてもらったんですけど、はい、
それってどうやって調べました。
ネットあでも私はインスタグラムとかで見つけてそれで見てたんですけど。
じゃあまあ、はい、インターネットで調べたり、はい、インスタ見たり、はい、そういう感じで、
はい、
どれぐらい前例えばじゃあ留学しようか行ってみようかって思い始めてからこう調べ始めたのってどれぐらい前から始めたんですか。
1ヶ月前ぐらいですかね。
行ってみようかなと思って、
はい、
まあ、うちにお申し込みリビングアメリカにお申し込みをいただいてそのうちにこうここにしようかなって思ったきっかけじゃないかな。
なんか日本人の人が結構いてすごいなんか全員外人じゃないから言葉とかもすごく安心だしなんか安全性もあるかなと思ってこういうところにしようかなと思いました。はい、
で今実際にロサンゼルスにいらっしゃってて、まあ、留学してみてそうですね一番最初で入国審査だったんですが、
はい、
入国審査どうでした。
いやもうすごい緊張したんですけど
しますよ、ね、
もう本当に強制送還されたらどうしようとか思って
嫌なイメージが膨らみます
ね。はい、でも前日とかもうネットで調べまくって質問の答えとか全部ノートに書いてそれでもう覚えてきました。
で実際のインタビューってあの入国審査は、はい、結構そのメモが役に立ちました。
あでもなんか本当に少ししか聞かれなくて。
あれ何聞かれたんですか。
どのぐらいの期間いるかとか何の目的で来たかぐらいしか聞かれなくて。
そんな比較的じゃもうすぐ簡単に
本当にすぐ終わっちゃって何だったんだろうって
じゃあ実際に調べて例えば書いたうちの例えば3分の1
とか3分の1ぐらいしか出なくてお金がいくら入ってるかとかも全然聞かれなかったし多分その人によるのかなと思って入国審査官
なんかこう並んでてあのエスタですよね、
はい、
でそうあの空港でお伺いしたんですが、はい、なんか×であるんですよね。
×ですね。超すごいビビって
ですよね、はい、だって僕その今回のダンスキャンプ生聞いたら全員×って出てましたよね。
はい、
その×ってあのエスタの時にこうタッチパネルでは
いはいやりました。なんかレシートみたいな自分の情報が書かれたレシートが出てきて、
はいはいはい、
その文字のところが全部バツになってて
すごいわって思いました。
思いました。すごいびっくりしました。
でも実際その審査官面接官っていうかでやったらなんかどれぐらいいるのみたいな
本当に軽くて、終わりました。すぐ終わりました。
わかりました。で今、ダンスキャンプでレッスンを受けられてて、はい、どこの今スタジオでレッスンを受けたんですか。
基本的にはムーブメントのチケットをたくさん買ったのでムーブメントを基本にやってるんですけどミレニアムは行きたい先生がいるときに行くみたいな感じで。
じゃあまあメインがミレニアムで
メインがムーブメント、はい、
ムーブメントでミレニアムがその
はい。
大体1日何レッスンぐらい受けてるんですか。
午前中買い物行ったりとかするんで
買い物はね行かない
と、はい、でムーブメント結構長いんですよ。1コマが
80分
ぐらいなんですよ。だからきついんで2レッスン で多くて3レッスンとかなんで、はい、やってます。
あの受けてるジャンルは何を
受けてますか。ヒップホップ受けてます。
まあ、じゃあもう思いっきりヒップホップメイン。
はい、なんか R&B 風な先生とかも好きなのでここに受けに行ったりとかもしてます。はい、
受けてる先生なんですけど、
はい、
もうある程度日本で例えば YouTube 見たりインスタ見たりとかして、はい、メモ書をつけてこっちに来たんです
か。あ、多少はつけてきま来たんですけど、あの最初に来た時はその行きたい先生のクラスが全然なくて、あの分かんなかったんでとりあえず受けてみたって感じで、そっからなんかどんどん 行きたい先生見つけていったみたいな、
は
い、
はい、
そんな感じです。はい、
今実際受けてる先生ってどれぐらいの割合で日本で目星をつけてる先生なのか、こっちで見つけた先生
なのか。今のところは全然こっちで見つけた先生ばっかで、今週やっと日本の時に目星つけといた先生がのレッスンを受けられるんで、はい、
じゃあ、まあ、そのちょっとこっちで自分でその受けてみていいなって思う先生の方が
多いです。はい、
どうですか、そのこっちで見つけた先生楽しくて、
すごい楽しい。はい、
今その受けてて、やっぱりムーブメントが一番お気に入りですか。
なんかミレニアムって結構みんなもう戦いみたいな感じのスタジオで、すごいんですよ。
場所取りとか、
あ、そういうのとか、はい、あ、でもそれもすごい勉強になるなと思ってたまに行ってるんですけど、なんか人が多すぎて見えない時があったりとか、そうなると受けてる意味ないかなとか思って、あのムーブメントの方がなんかちょっとアットホームな感じでちょっと受けやすいかなと思ったんで、ムーブメントなんですけど。
じゃあ実際の生徒の数はムーブメントの方がまだ
ちょっと比較的少ないかなって感じで、
は
い、結構ぎゅうぎゅうでした、はい。
で今その実際にこっちでレッスンを受けられて、その小野沢さんの思う日本とアメリカのレッスンの違いってどういうところがあると思いますか。
まずストレッチからアイソレとかリズム取りとかを全然やんなくてまずなんかレッスン始まる前に自分でやっとかないといけないっていうのが、あのラスト来てちょっと大変だった。でやっぱそこの基礎があるかないかの差だと思います。はい、
ちなみに留学する前にその基礎がないとかいうのは知らなかった、その情報は。
あ、でもなんとなく知ってたんですけど、はい、
で実際受けてみて、あ、本当に全然
ない、はい、ないなって感じで、はい、
それってやっぱり事前に知ってたら役に立つと
思います。心構えは
じゃあ留学生としては知っておいた方がいい状態
だと思
うんですが、
はい、
で今その留学されてて小野沢さんが思う、小野沢さんの日本での英語力ってどれくらいなんですか。
いや、自分はそんな自信ないんですけど、いや、
さっきちょっとお話聞きましたけどそんなことはないです。
いや、でもなんか遅からず早からず、あの英語はなんかさ共通言語ですし、なんか慣れ親しむっていうのはすごい大事だし、なんかコミュニケーション言語違くてもなんかコミュニケーションの手段として、なんか相手をなんか理解するのにすごい大事なんで、なんか慣れ親しんどいた方がいいかなと思います。はい、
できるに越したことはない。
はい、そうですね。
小野沢さんは、まあ、もうちょっとさっき聞いちゃったんですが英語科なんですよね。
はい、
で、まあ、そのちっちゃい頃から英語が習われてて、はい、まあ、日常会話はもともとできるような、できる。
いや、最初は全然自信なかったんですけど、はい、でもなんかネイティブの先生とかとこうお話ししたり、そういうのを積み重ねていくとだんだんできるようになってきて、なんか文法とか多分そんなに合ってないと思うんですけど、
なんか文法なんか関係ない、
伝わればみたいな感じでも
じゃあ例えばこうお買い物行ったりとか、
はい、
そんなに不便は、
そこまでないですね。
素晴らしいですね。
はい、
でレッスンの英語ってどうですか、先生が言ってること。
なんか日本のやっぱ ALT とかの先生ってやっぱ速さが全然違くて、それはすごいびっくりしましたでももう理解するのが結構大変だったんですけど、でもその中で知ってる単語とかがあれば全然わかるんで、はい、
じゃあちょっと聞き取れたりはしてる感じですか。
はい、聞きますね。はい、
わかりました。 で今その滞在先、は学生寮なんですが、はい、ご飯とかはどうしてますか？
近くのスーパーで買ってきたりとか、
ラルフス、
はい、あと留学同じ寮の子からここが美味しいよとかよく聞いたりするんで、それを近くのご飯屋さんで買ってきて食べるとか、そういうのも。
じゃあそのあれですか、あんまり自炊はしてない？
あとお米とか持ってきて、それを使って食べたりしてるんで、そこまで自炊は、はい、時間かけない。
あれですか、チンする？
チンするやつ、はい、
なんかパックされてる、
はい、
あ、そうか、そうか。じゃあそのラルクスも食材っていうよりは食べれるやつを買ってきて、
サラダとかレタスとかそういうのを買います。ヨーグルトとか、はい、
あれやっぱりちょっとあれですか、気にしてます？アメリカ
一応気にしてます。気にしてます。どうにか、
ね、そうですよね、はい、裏目標というか、やっぱり本目標はダンス、
はい、
上手になる、
はい、
大体留学生の裏目標は太らない。
太らない、本当にそれですね。できるだけ抑えるっていう。
そうですよね、はい、でもちょっと例えば買ったりとか、
はい、
外食とか、
はい、
量が多いなって思いますか？
思いますね。
思いますね、
はい。この間ハワイの料理屋さん、近くのあるじゃないですか、そこに食べてたんですけど、1日で食べきれなくて、1回で食べきれなくて、2回ぐらいに分けて食べたんですけど、多くて、本当に。
あれも例えばスタバとかマックとかも行きました？
あ、マック行きました。
マックも大きいと思いました。
マックでかくて、すごい甘くて、はい、
やっぱそうなんです
ね、はい。
僕からしたら逆に日本に帰るとすごいミニチュアサイズに見える。あれこんなちっちゃかったっけ？逆になっちゃう。あとあれ今日本でジュースとかはこっちって全部自分の好きに飲めるじゃないですか。あれマック行った時そうじゃなかった？
マック、あれですか、自分でセルフでってことですか？じゃなくて日本だと頼みます、はい、
こっちは
セルフです、はい、
あれちょっと感動しますか？
ちょっとびっくりしました。なんかファミレスみたい
な。そうですね、ドリンクバー、
はい、ドリンクバーみたいな、
ね、僕最初あれにだいぶやられて、そんなに飲めないのに嬉しかったので、いっぱいついたりとか、コーラとセブンナッツ混ぜて
みたい。なんかそれユニバーサルでやろうとしたら、なんかできないようになってて、それでなんかもう一杯しか飲めないみたいな。はい。
じゃあああいうところは、
ああいうところは、はい、
しっかりして
裏に印がついてて、入れるともう入れられないみたいな。はい。
で、レッスンには洗濯とかどうしてますか？
洗濯する日、なんか3日に1度ぐらいに洗濯してます。近くのコインランドリー行って、
持ってって、
はい、
どれくらいですか？5分間ある？
あ、そうですね、近いです、はい。
で今その寮に行って、で、スタジオに行く時とかはその誰かと一緒にスタジオ行ったりとかしてるんですか？
あ、一緒に行ってます。
一緒に、
はい。
それはあれですか、もうダンスキャンプの参加者の方と一緒に移動してる？
大体はそうなんですけど、一人で行動してて、会ったら一緒に寮の人たちと行くっていう時もあります。
あ、じゃあまあその時ケースケースで、
はいはい。
どうですか、寮お友達はできやすい？
あ、そうですね、みんな優しいんで、すごい、はい。
で、今そのダンスキャンプにいらっしゃってて、レッスンがない時、観光とか、
はい、
まあ、もう今ユニバーサルっておっしゃってましたけど、
はい、
ユニバーサルスタジオ行かれたんですか？
はい。
どうでした？
なんか日本にでも結構日本と一緒で、
あ、はい、じゃあ日本も行ったことあるね。
はい、行ったことあります。
UFJ か、
USJ、
あ、 USJ USJ 大阪ですよね？
大阪です。
大阪までじゃあ
行きました、旅行で。
正直、はい、僕日本に帰ると思うんですけど、はい、日本の方がクオリティ高いことが多くないですか。
多いですね。
ですよね。
実際、はい、
例えばキャストだったり、はい、そのショーだったり、
はい、
あとなんかね最新 の、 そのアトラクションだった
り、はい、そうですね。キャストの反応がもう普通にアメリカなんかジュース売り場とかめっちゃ喋ってるし、すごい日本と違うなと思って、空港とかも全然違くて、
あ、違いますよね、はい、なんかこっちが気使わなきゃいけない、
はい、そうですね。
待ってるのに全然来ないから
本当に。そうですね。
そうか、そこら辺はね日本がきちっとしてますよね。なんか日本にあって SJ、
はい、
USJ とこっちのハリウッドの、はいはい、何かこうアトラクション違ったりするんですか。
なんか大体一緒でちょっと違うみたいな、何アトラクションか違うぐらいって感じで。
じゃあそのないやつを回ったりとか。
ないやつ行きました、はい、
あれはあるんですか、ウォーターワールド。
あります。
あ、日本に、
はい、
じゃああんまり
そこまでですね。
あれはどうでした、そのユニバーサルスタジオの前とかは歩きました。
あ、シティですか。歩きました、はい、
あれは日本にはない。あれもあります。
あった気がします、多分。
他にどこか観光とか買い物とかされました。
あのレッスンがあってそこまで行けてないんですけど、ハイランドとか。
あ、ハリウッドハイランド、
はい、あそこら辺をブラブラしたりとか。
あそこだとじゃあ手形足形みたいな。
あ、そうですね。あと洋服屋さんがあったりとか、なんかセフォラっていうなんか メイクとか美容品とか。
うちの奥さんが大好き。
そこに お土産を買いに行ったりとか。
あれ日本にもあるんですか。
え、多分ないと思います、はい、はい、
他に何かいろいろ買いました。
あとなんかトレーダージョーズ行って、すごいなんかたくさんお菓子爆買いして。
わかりますよ、めっちゃテンション上がりますよ。
はい、
あのおしゃれで、
はい、全然お土産にできそうなんで、すごいいいと思います。
でもそれって日本から知ってたんですか、トレーダージョーズ。
なんかネットとかでここがいいみたいな結構載ってて、それ行ってみようと思って。
今でもみんなよく知ってますよね、こっちが関心するぐらい知ってたから。僕そのトレーダージョーズは留学生には人気なんですけど、
はい、
まあ、日本にいる人はやっぱ関係ないじゃないですか、こっちにいるからどういうところがあるんだろうっていうので、まあ、調べたりとか。でも日本に帰ってお土産渡すと結構知ってたりするんですよ。
そうなんですか。
本当知ってる。僕も日本に帰るときお土産でトレーダージョーズのチョコレートとか、
あ、買いました、いっぱい。
僕あれ5個ぐらい買ってこれですよ、これ。
え、それなかったんですよ、なんか野菜が書いてあるやつみたいな、なんかデザインが変わってて、
色がついてる、
はい、
これが一番人気というか、ベースというか。
なかったです。
これ確か3ドルぐらいだ
よ。
それ野菜の
野菜の書いてるメッセージ、結構、はい、リコートバッグ、
もうちょっとしっかりしてる、
はい、あ、そうですね、はい。
じゃあ、まあ、お土産も買って、
はい、
で今その今回来られて何かこれ持ってきてよかったなっていうのありますか。
チンチンするご飯がすごい役に立つ。あと味噌汁とかすごいなんか朝とかすごい飲めるんで、
手軽で
本当にすぐ食べれるんで、そういうの持ってきたらいいかな。
味噌汁ダメですね、粉末とかでお湯
を入れて。じゃ
あお湯は自分で沸かしてみる。
はい、
でもし思いつけばいいんで、はい、逆になんかいらないもの、これ全然使ってないから。特にないです
けど。特に
大丈夫ですか。
はい。
で、そうですね、留学生によく聞か れるというか、まあ、ほぼ 100% 聞かれるんですが、はい、まあ、日本にいると、まあ、アメリカですよね、治安が悪いイメージがあるので、はい、まあ、実際に治安の悪いところもあるし、はい、そういうのがニュースになるの で僕もやっぱり留学する前はすごい言ってたんで、
はい、
で実際その野川さんは日本にいる時でも、まあ、ロサンゼルスのイメージってこういう感じでした。
ニュースで結構なんか怖いのがあったりって聞いてたんですけど、でアメリカなんでそこまで治安悪くはないかなとかいう
イメージ。じゃあもうそんなにこう、
はい、
なんか恐怖に驚いてる
というわけではなかったです全然、はい、
で今実際来てみて例えばスタジオまで行ったりだとか、
はい、
いう感じでどうですか治安
の方。でもここら辺とか結構安全で、でもなんかホームレスの人とか結構いて、そういうのはちょっと日本と違うんで怖いなとか思ったりするんですけど、でも夜とかなんかそういう怖いのがあったって聞いたんで、そういうのはウーバー使って帰ったりとか、そういう、
じゃあまあその気をつけられてるのは、はい、まあ、遅い時間のことだったり、
はい、そうですね、
まあ、でどうしても遅い時間になるんだったらウーバーを使う、
はい、
ウーバー便利です。
ウーバー便利です。
超便利です。
すごいドライバーさんもすごい優しくて、
ですよね、
はい、
みんなすごいなんか普通の車が迎えに来るんだけど、下手なタクシー
すごい、はい、
日本ってウーバー
多分使えるんです
よ。使ったこと
ないです。
日本にいた時にウーバーって知ってました？
なんか留学のサポートなんか資料が届いて知った感じです。
じゃあ日本で普通にアプリでウーバーを使うことはない？
なかったです。
知らないの、
はい、
でなんかちょっと前に進出するっていうのを聞いて、ウーバーがだいたい日本でアメリカのものってすぐ流行るじゃないですか、
はい、
だからと思ってたんですけど、思ったよりもなんかね
意外と
浸透してない、
はい、留学来る前に初めて知って、えこういうのあるんだっていう、はい、
でもすごく便利ですよ ね
すごい便利です。
アプリの別で、
はい、
目的地も、
はい、
何も出るからといったこと
は
ないし、
はい、
今その日本のテレビとか見てすごいハワイの関係とか
あー大変ですよね。
ニューヨークのハンバーガー屋さんが
本当にな
んか日本人ってやっぱアメリカ好きだなって思うようになったんで。
そうですね。
そうですね。じゃあ最後に、
はい、
今から留学を考えてる方どうしようかなって思ってる方に、
はい、
野沢さんから何か一言あれば。
はい、何だろう、私もすごい来る前なんかすごいアメリカのなんかダンスのところってすごいなんかレベル高いのかなとか思って来るのすごいためだったんですけど、やっぱ来てみるとなんか普段日本でレッスン受けてるのとやっぱ違って、まあ、レベルも高いんですけど、なんかレッスン自体がすごい楽しくて、なんかダンスってなんかやっぱ楽しいものなんで、なんかそういうのすごい僕はなんかそういうのすごい実感できるっていうか、なんかすごい役これからも役立つなと思って、だからちょっと気になるなとか思ったら全然来た方がいいなと思います。ぜひ来てほしいと思います。はい、
はい、今日はじゃあ留学生の野沢さんにインタビューでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、小野沢さんのインタビューは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。リビングアメリカでは、留学生のインタビュー、それから実際に今ロサンゼルスで活躍しているプロの日本人ダンサーさんのインタビューなど、いろいろと音声で配信しています。でこれからもですね、インタビューの方はどんどん配信していきたいと思っていますので、ぜひ聞いていただければというふうに思います。で最後にもう一つだけお知らせですね。リビングアメリカではメール、スカイプ電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。一番多いのはメールでのお問い合わせなんですが、やっぱりお話ししてご相談したいという場合は東京であれば渋谷でカウンセリングができますが、あとスカイプで相談も行っていますので、どれでもご都合のいい方法でお問い合わせください。でどの方法も相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。 はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。